隅田隆平のハマグリ顧問の編、12月27日放送分の後半です。隅田隆平のハマグリ顧問の編、 KBS 京都ラジオから生放送でお送りしております、はい、ゲストに園芸墓掘り人柳田浩二さんをお招きしてお話聞いてるんですが、
何も墓掘ってないですけどね、まだね。
1980年10月31日、はい、柳田少年は、はい、激突漫才新幹線を見に行って、はい、まあそれは興奮したでしょう。
興奮しました。でね、終わったらね、はい、9時ぐらいやった
かな。ああ、でも小学校6年生が、真っ暗。屋外出て9時でしょ、うん、まずいでしょ。
今でも覚えてるわ、はい。で、冬やからちょっと暗いのよ。はいはいはい、真っ暗で。うん、
あの、八千代公園があるところですよね。
そうそうそう、そうやな、はい。で、とりあえず、あ、ものすごい見たっていう衝撃と、うん、これが漫才ブームのピークやなって思ったんと。
ピークも悟ったんですか？
ピーク、絶対ピークやと思った。
幼心に。
うん。で、1ヶ月後放送なんやけど、あ、これはもうピークなんやなと思って、ちょっと涙ぐんできて。帰らなあかんのと涙ぐんできて、すごいもん見たって言って。気分悪くなってきて、裏の公園で、胃液入ってます。
出た。
これが、まあ、我々ね、仲間の中では広く知られている、柳田胃液事件っていう、1980年10月31日です、ね。いや、でもね、胃液吐くぐらい、夢中になった、その少年っていうのは、まあ当然その後もずっと園芸が好きであり続けたわけで、まあそうですね。はい、で、柳田さんのね、ライフワークとしてされてることで、うん、まあこれね、初めて聞く方はびっくりすると思うんですけど、うん、昔、新助さんが若手の頃に漫才の教科書っていうのを作ってらっしゃったんですよね。
そうなんですよ。はい。
で、その漫才の教科書っていうのは、はい、どんなもんなんですか？
だから自分が売れるために、まあ面白いっていうのもあるんだけども、はい、新助さんがデビューされたのが1977年、うん。はい。で、およそ3年後に売れる計画を立てるんですよ。はい、で、うん、昔の漫才を聞き倒して、うん、これからはどういうふうな漫才が受けるかっていうのを予測した上で、うん、はい、自分の漫才哲学を、うん、起こしていくのよね。
ノートに、大学ノートみたいな。
はい。一つ一つ変わっていくっていう。その漫才の教科書っていうのが、今まで正式に見たことある人は、もちろん書いた、新助さん。
ご本人。
ご本人。はい。で、相方の龍介さん。はい。で、覗き見したっていうので、まあ、巨人師匠とさんまさんがいるらしいんだけども。
は
い、
あ、同期の仲のいい、
は
い。
本当に知ってるのは島田新助さんだけなんですよ。うんうん、
で、はい。え、その漫才の教科書の、はい。復元作業をされてるのが、
そうですよ。
柳田浩二さんなんです。
はい。しかもその、まあ一番いいのは、島田紳助さん本人に、それを貸してくださいとか、見せてくださいって言えばいいんですけど、ね。
まだ紳助さんお持ちなんですか？
それは持ってるでしょ
う。まあそりゃそうです
よ、ね。それは持ってるでしょう。うんうん、はい。そこの裏表紙に、1000万円なりって書いてあるらしいんですよ。紳助さん曰く。
価値としては、もし若手芸人がそれを手に入れるためにはっていうことですかね。は
い、で、それぐらいの価値やっていうのを半分、本気、半分冗談で書いたんですけど、まあ、それがもう何十億円となって、なったんですよ。
まあ、ね、後のことを考えたらそういうことですよね。
後のこと考えたら。で、僕はその紳助さんがどういう感じで何を書いていったかっていうのを、資料、まあ残ってますよね。いろいろな紳助さんの発言だとか漫才とか残ってますよね。はい、それを一つ一つ、まあ、いわゆる墓掘り認定を隅田さんが言うのは、それを一つ一つ起こしながら復元していく。まあ土器みたいなもんですよ。は
いはい、なるほど、なるほど。
うん。
一応から。
はい。
土器言いましたね、昔はい、勝手に埋めて掘り起こされていましたよね。
そうなんですよ。
そんなじゃなくて柳田さんは本当に史実を追って、はい、紳助さんのラジオであったりとか、はい、テレビであったり、はい、書物から紐解いていってる。
そうなんですよ。で、ええ、そうなんですよ。だから、それを、まあ、およそ40年ぐらい、やってるんですよ、
はい。ライフワークとして。はい、
まあ、小学校からやってるんですよ。
そうですよね。始めたんでいつなんですか？
その、あれですか、
漫才の教科書はどんなものかなって考えました。
まあ、6年生の時にはもうやってました。
もうやってました。はい、今、柳田さんおいくつでしたっけ？
49です。
あ、じゃあもう40年近く、
はい、
その、
やってます。
幻の漫才の教科書を編纂する作業を、はい、編んでらっしゃるわけですよね。は
い、
でね、
もう、こんなん言い出したら、何年もかかることなんやけども、はい、さっき、くしくも隅田さんが、はい、文史上の主語が、僕っていう話あったじゃないですか。
はい、ああ、言いましたね、
これね、一人称。主語って、おそらくですよ、紳助さんの漫才の教科書でも、ものすごい項目で大切なことなんですよ。
いろんな芸人の先輩漫才師が主語を何で喋ってるか、一人称っていうことですかね。はい、
で、例えば受けも大切で、はい、例えばさんまさんが、トークで受けられるとき、うん、さんまさんってすごい柔らかな口調で、うん、あ、そうなんだってよ言われるんですよ、
う
ん、
あ、そうかな、うん、言われてみれば、う
ん、ほんで新助さん、あ、そう、
あ、うん、わかります、
ほんまって言われるんですよ、はいはいはい、で、大体しん、あの、さんまさんは大体僕で行かはるんですよ。
はいはいはい。
ああ、そっか。
うん。僕、うん、僕、俺、俺ってのもありますよ。ただ、これがね、しんすけさんとさんまさんっていうのはまたこれライバル関係なんだけども、しんすけさんの主語っていうのを調べていくとすごく面白くって、うん、一番最初に漫才入ってきます。はいはい、で、誰かわからないお客さんの前で、いきなり俺がなっていう、まあ今の若手の漫才師いるんですけど、うん、この段階で僕見てたらアウトなんですよ。いきなり俺っていうやつの話は人は聞かないんですよ。
どう入っていくんですか。
しんすけさんは僕ねって言って
最初は、
はい、
一人称、
うん、京都なんですよって言って柔らかい京都弁で僕で言うんですよ、はいはい、で、龍介さんに絡まれてちょっとイラッとするようなこと言うんですよ、はいはい、いろんなことを言われる、はい、言われた時に初めて感情を出すんですよ。
なるほど。
この時に1分ちょうどで俺に変わるんですよ。
1分ちょうど
ちょうどで、で、龍介さんも俺になるんですよ。最初、二人とも僕なんですよ。僕らね、僕らねって喋るんですよ。
その一人称を気づいたのは、いくつぐらいの時ですか、柳田少年が。
中1ぐらいかな。
早いな。
やっぱりでも、小学校の時はまだ気づかなかった。
まだ気づかなかった。
で、うん、その今、漫才の教科書を、まあ、編纂されてて、
はいはい、
もうほぼ出来上がってる。
ほぼ出来上がってるんですよ。
出来上がってますか。
出来上がってるんですよ。ただ、この漫才をね、
はい、
漫才のシステムっていうのは、うん、案外簡単なんですよ。
はいはい、
漫才のシステムを紐解いていくっていうのは、今の M1 出てる人もいろんな漫才を見ていろんな形はあるなっておぼろげにやるんですよ、
うん、研究はしてるんでしょうね、
はい、ただこれは好みなんですけれども、うんはい、僕、まあ、隅田さんとよく言うんですけれども、うん、僕の好みの漫才師っていうのは、うん、その人物像が出ない漫才師は嫌いなんですよ、はいはい、良
いと思います、ね、そうですね、人間性とネタが乖離してないって僕いつも思う、
そうなんですよ、だから、はい、いわゆる M1 用の漫才コントってあるじゃないですか、うんうんうん、さっき、すみださんが。
僕は分子師匠やるから、はいはい、君、恵美子さんやって、みたいな。
まだね、そっちの方のがちょっと笑えるじゃないですか。タイムリーなこともあるし、すみださんがほんまに好きやなっていうのはあんねんけど、まあ、誰とは言わんけれども、俺が冒険したいねんとかね、はいはいはい、プロ野球選手になりたいねんって、うん、なれへんやんって思うよ。
なるほどね。
はい、
劇みたいな、ね。
劇みたいになるんですよ。うんはい、でも、そこに本気さがないとダメなんですよ。はいはい、新助龍介も漫才コントとか暴走族やんねんけど、はいはい、たっぷり振った上で漫才コントに入るんです。
なるほど。
はい。で、それが、もう、ものすごい嫌いで。うん、で、しんすけさんの場合は、正味な話、うん、8年ぐらいやるんですけれども、本当にね、面白かったんでね、2年半から3年なんですよ。
ああ、すごい、短命というか、もう、短い時に燃え尽くしたというか。
は
い
は
い、
で、それは最初からの計算で、もともとしんすけ龍介、まあ、これ聞いてる人、どこまで分かってるか分かんないけど、しんすけ龍介の設計図の一つの大きなあれで、独身の男が好き勝手に言うっていうのがあるんですよ、うん、パーツとして、はい、
でそれぞれが家庭を持ったりとかしたら、はい、さっき言ってた人格とネタに乖離が生じると、
そうなんですよ、乖離が生じるから、うん、いくら俺が悪かったな言っても過去形になるんですよ、うん、
ああそっかそっか、
はい、で、うん、学生の俺の連れがなってよしんすけさん言うんですけど、うんうん、連れはやっぱり22が18の時語ってるからまだ高校の話できんねんけど、うんうん、これが30ぐらいになって昔なって言うても、うんうん、全く説得力に欠けてくるんですよ、はい、だから年齢が上がるとともにネタの内容を変えなダメなんですよ、うん、そうかさんまさんみたいに独身を貫いていろんな人と遊んで、うん、飲みに行ったみたいな話をベースに喋っていかないと面白くないんですよ、うん、だから漫才を調べるとともにしんすけさんがどういう風な人生を歩んでいったかという背景も同時に調べていかないとダメなんですよ、うんうん、
なるほど、だから、
はい、
柳田さんは未だに、はい、まあ、49歳になってもしんすけさんの研究を、ね、はい、ライフワークとして続けてらっしゃって、
はい、結構大詰めまで捨てますよ、
いや大詰めまで来てて、でね、はい、柳田さんの何がすごいって、はい、あの話してくださいよ、
何ですか、
お嬢さんの英検の話
ね、まあまあまあ、もう言いますけど、はい、まあ、うちにね、今、中3の娘がいるんですけど、ね、まあまあ、英語が好きな子で、英検を受けるんですよ。はい、で、当時ね、しんすけさんが行かれて、まあ、京都の放送局から言いますけども、はい、大谷高校、行かれて
たんですよ、は
いはいね。母校なんですよ。うん、で、しんすけさんは3年1組のクラスなんですよ。うん
う
ん、
あ、3年のと、高3の時の。
3年の時、はい。2年1組、3年1組って上がるんですよ。でこのね、校舎はそのままで、中はちょっと変わるんですけど、一部は一緒らしいんですよ、昔と。
あ、そうなんや。
どうしても新助さんが学んだ学び屋を僕は自分の目で見ないと納得しないんですよ、はい、聞くだけじゃ嫌なんですよ、はい、どうにかして入れないかなと思った矢先に娘の英検の会場が大谷高校やった
、うん、おーこんなチャンスないじゃないですか、
はい、で保護者として行くっていう手もあったんですけど、うんうん、いろいろ調べたら保護者は控え室が決まってるんですよ。
ああだから行動範囲が限られるわけですよね、はい、なんか体育館とかそうなんでしょうな多分、うんうん、
保護者控え室みたいな、
うん、3の1は行かれ
3の1行かれ3の1はもう調べてあんねんけどね、うん
図面はね、
どうにかしてキャッツアイみたいに行きたくって、う
ん、
僕はだから
でも非合法なことはできないですもんね、うん、やっぱり
でも、うん、普段は入れないわけです
よ。入れない、そりゃそうや。
だから僕が考えたのは、はい、もうこれ合法的に、うん、僕が3級の試験を受けようと
英検の、
はい、当時娘が準1級でしたわ
娘は準1級やけども、はい、お父ちゃんは3級の試験受けて、はい、まあそれだったら入っても受験生ですか、は
い、そうです、
英検の受験生やから
受験票を持って、うん、まあうろうろしてもね探してるはいはい、はい、探してますからね、
はいはい、まあまあそれは自分の受験会場を探してるという体でいけますよね、はい、
見つけたんですよ
3年1組を
3年1組を
入れました。
いやそれはさすがに入ってないんですけども、はい、もう とりあえずまずは匂い、うん、見た目
はい、
ちょっと写メは撮らせてもらいましたけどね。
それはそうです。それはいいですよ。それは受験生がいいです。はい
はい、やりましたね。
いや、すごい
な。いや、思った以上に狭かったんですよ。でも、しんすけさんのトークに出てた、イチョウの木は見えましたね。へー。どこに座ってたんやろな、みたいな感じで。
でも、その時の、はい、大谷高校時代のしんすけさんに思いを馳せて、はい、まあ、そのイチョウの木を見て。
はい。ほなまあ3年1組の時の描写っていうのがね、うん、書く時にやっぱり違うわけですよ。まあもともと才能があるわけじゃないから、はいはいはい、やっぱりあこういうとこで学んでたんかとかね、うん、友達とかねたくさんあって面白いですよ、うん、個別にね調べていって、
は
い
は
い、
あ、新助さんの友達に取材をされてる
んで最近では、まあ、住田さんに全然言うてへんネタで、はい、最近ね大手びっくりしたのは今ねNGK のね進行をやってるね、はい、松田君っていういるんですよ。
はは、
ね、はい、でその子がまあ元々漫才師の子で、まあ、はい、ツイッターを通じて知り合ったんです。うん、
はいはい、
でこの間、先週ですか、うん、飯食ったんですよ。
松田さん、
はい、はい、王将ですわ。うん、王将言ったって新助さんの馴染みの王将しか僕ら行かないですよ。
僕ら行かない。僕らって
西王子7条
誰を含んでるか
西王子7条の王将で
それはハイヤング京都の後に行かれてた
っていや、そっちじゃなくて新助さんの実家の近くです。
実家の近くですか、
はい、で実はその松田君っていうのが新助さんの実家に近くで住んでて、
はいはいはい、
で話を聞いていくとその松田君のお母さんのお兄さんが
お母さんのお兄さん、
はい、ものすごいまあちょっと悪いまあ当時のヤンキーみたいな人やって、
そうなんですか、
新流の漫才で、はい、喧嘩のシーンで、こう、市電に乗ってたら、下から顔を突き上げて、はい、何メンチ切ってんねんっていう ネタがあるんですよ。ここに顔が来るっていう、胸元に、はいはい。それがどうやら、その松田くんのおじさんらしいんですよ。
モデルを、ついに突き止めたんですか。
だから、しんすけさんとものすごい仲良かった。
そうなんですか。
う
ん、
そうそうそうそう、それは今初めて墨田さんに言うたけどね。
いやー、
墨田さんに言うた
中華も正直どうびっくりしたらいいのか
すごい顔して
やる。いやでもね
興奮しましたよこの間。もうその王将はもう死ぬほど言ってんねんけど、今まで200回ぐらい言ってんねんけど、うん、この間やっと話して、うん、これは40年ぐらいの柱一緒ですかみたいな質問をして、はい、しんすけさんがほんまに中学校ぐらいから通ってる時にね、一緒なんかなこの店の作りはっていうのに急に疑問になって、はいはい、
まあ、同じ柱で、
そうそうそうそう、
で
思いっきりもうトントン叩きながら餃子を食べて、うん、興奮しましたね。
まだしんすけさんも叩いたことあるでしょうな、そ
らあるんかなと思いながらね。
うん、すごいですよね。柳田さんのその調べ方っていうのは、ほんまに好きなんですよ。
好き。
もう聞いてた、もう、しんすけさんのことが。
めちゃくちゃ好き。
好きで好きで。うん、で、一回ね、うん、私もね、高校時代、
うん、はいはい、
高校卒業した後、しばらくしんすけさんにはものすごいお世話になりまして、うん、僕はしんすけの人間マンダラで、うん、オール巨人の漫才道場という企画がありまして、それに応募して、そこでもう巨人師匠としんすけ師匠というのは僕の人生の恩人なんですよ。ほ、うん、で、もう僕もすごい尊敬してて、で、それで柳田さんとね、仲良くなったようなところがあって、その話を通じて、僕がどんだけ好きかっていう話と、うん、 いや、僕はでも、昭和51年生まれで、漫才ブームとかもリアルタイムで見てないんで、知らないんですけど、柳田さんに教わってるっていう話なんですけど、今のちょっと松田さんの、誰でしたっけ、お母さんのお兄さんの話は、ど、どう受け身を取っていいかわからない部分はあったんですけど。
だからね、僕はその、この間ね、2週間、3週間前に出た M 角さん。M 角さんに、ぼそっとね、M 角さんとあれからだから、いわゆる竹内さんのところで会ってから、もう2年ぐらい会ってるのかな。
会ってないですよね。
会ってないんですけど、あんまり喋らないんですよ、普段。でも、こそこそっと、この情報の交換はするんですよ。僕は彼には何でも惜しみなく渡すんですよ、うん、写真であろうが音源であろうが。
そうですよね。
で、うまいこと作業がね、うん、こんなことばっかりしてるからうまいこと進まないんですよ、ぶっちゃけ言うたら、うん、本業もあったりするから、
まあ本業は放送作家ですかね。そうですよ、う
ん、でもこれがやっぱ進めたいんです、はい、本当のこと言ったら、うん、でもその M 角さんにちゃんとしてください、
はい、
もう待ってるんですからって言われた時には本当にまあ、怒り半分、ジーンとした半分があって、それこそ受け身が取れなかったです。
いや、もうこのね、二人は良きライバルというか、を長島とかね、いろいろそういう歴史的に、やっぱりそういう切磋琢磨して何でもそうですよ。猪木ババとか、大砲柏戸ですか。どんな業界にもそういう、
そうなんですよ。
キラ星のごとく、スターがいるんですけれども、この演芸のなんて言うんですかね、演芸男子の中では、
そうなんですよ。
歴史、もう歴史家ですわ。
そうですね。
M 角さんも柳田さんも。で、この二人が共演してたのが、うん、明石家さんま、59回目の誕生日を勝手に祝う会、
60回目やったね、で
60回目誕生日を勝手に祝う会っていうのもやったんですけど、うん、その時も柳田さんがすごいんですわ、うん、ねえ、取材でどこ行かありました？
まあまあ、もう担当直入に言いますけど、はい、さんまさんのお兄さんがやってるお店に行きましたね。
ねえ、
はい、バーみたいな。
バーみたいな。でも、いきなりね、うん、そんな、なんて言うんですか、ね、どこの誰か分からないじゃないですか。
いや、それはね、いろいろ週刊誌にも書かれるし、うん、お兄さんもものすごいやっぱ気使わるんですよ。
警戒してますよね、そういうママラッチみたいなもんじゃないかっていうことね。はい、
で、まあ、見る限り風貌も怪しいんで、まあ、絶対雑誌記者だろうと、うん、でまたよからぬことを書くんだろうというようなことだったんですけれども、その時に M 角さんが起こしてくれてた年表があったんですよ。
明石家さんまヒストリーに基づく年表ですね、は
い。で、はい、それを持って行って、お兄さんと話し込んで、もう3時間2回ぐらい喋ったんかな。
3時間を2回ですか、はい、
お兄さんもものすごいええ人。
はいはい、
ものすごい面白いしね。うん。ものすごいいい人。はい、
じゃあもう最初の、そのなんて言うんですか、はい、こいつ何者や、
はい、
なんかどっかの週刊誌のパパラッチちゃうかっていうのはやっぱり6時間喋ったら、もうそんな疑いって晴れた。
全然晴れるんですよ。ほんで最後ボソッと、君単に好きなだけのやつやってるなって言って。
名言
です。ごめんなって。
これは名言。
ごめんなって。
単に好きなだけのやつやな。
はい、
これがいい。
で、まあ勝手にね、こっちもさんまさんの、誕生日を祝わしてもうてるんですけどって言うたときに、はい、まあさんまさんどう思ってはるか分かんないんですって言うから、はい、まあおそらく、高文、
はい、
まあ弟はもうめっちゃ喜んでると思うで、でもあいつは言えへんと思うけどなって言って、はい、そうですかねって、そらそうやからこんなんって。で、これ M 角さんっていう人がやってるんですけどって言ったら、はい、もうめっちゃ喜んでくれて。
いや、ほんまね、M 角さん、柳田さんで、まあ、僕は全然ね、レベルが違うんですけど、僕らほんまに、ただ、単に好きなだけのやつなんですよ。
はい、そうなんです
よ。ただ、単に好きなだけのやつで、ちょっとでもね、ほんまこういう KBS 京都でこういうラジオでやらせていただいてるんで、はいはい、こういう、ただ単に好きなだけのやつに、
はい、
耳寄りな情報がね、はいはい、さんまさんの、こんな昔の情報がありますよとか、しんすけさんの情報がありますよとかいうことがもしあれば、変アットマーク、kbs.kyoto の、
はい、
何のコーナーにしましょうかね。演芸男子の、
演芸男子のコーナーで。
これ集合地で、この歴史をね、編んでいきましょうよ、この歴史
を。ハイヤング京都の音源を持ってる人とかね。あとね、まあ、他局なんですけど、それこそ M 角さんが求めてる、さんまさんの音源とか、
いっぱいありますもんね。
あのね、結構ね、もう、どうしようかって断捨離に入ってる人もいると思うんですよ。カセットテープとか使ってて。
昔のマニアなんだけれども、もうね、いろいろ家族も、ね、子供もできて、もしかしたら孫もいらっしゃる方もいるかもしれない。
その方に代わって、僕が全部デジタル音源に戻しますんで。
出た、
ね、はい、
デジタル化宣言が出ました。
デジタル化宣言しますんで。
柳田さん素晴らしいですけども、一曲何か素敵な曲を選曲していただけないですか。
やっぱり KBS 京都なんで、
はい、
ハイアンク京都のしんすけさんのエンディング曲です。
はい、
さよならお願いします。
柳田さんいかがですか。
いやーすごいね、もう KBS で流れてるっていうのでなんかもうジンとくるわ。
いいですね。
あのね、しんすけさんのね、あのハイヤング京都を聞いてあった人いっぱい KBS やからいると思うんですけど、はい、僕がね高校3年生の 10月の25日やったっけな、うん、1ヶ月遅れで最終回迎えたんですよ。ね、僕ね、あのラジオのものすごいラジオ当時から好きなんやけど、うん、ラジオの最終回で泣いたっていうのが初めてなんよ。僕ね、ほんまにね、高校3年生上がって大学行くときに、はい、もう京都に行こうと思った、
はい、
で、できたらこの KBS 京都でアルバイトをさせてもらうか、
うん、
ね、あの京都花月で働くか、はい、まあ、バイトでね、
はいはい、進行とか、
うんうん、進行とかをしようと本気で思ってたの、はい、うん、そしたらしんすけさんの廃案が終わったことで、うん、まず KBS が、まあ、ちょっと途絶えてもうたよ、まあ、それから巨人師匠とか来るんだけど、
うん、
そしたら明くる年の87年の3月で、うん、京都花月が閉まってしまった
んよ。ああ、そうか。だから僕ね、ほんま行った記憶がないんですよ、うん、一回も、うん、
そう、僕ね、あの時の呆然とした感じ、はいはい、あの一応大学は受かったんだけども、はい、人生の終わりを本当に感じたね。僕何を目指したらええのかって、まあ、
でもね、柳田さんの幼少期の話を聞いたら、はい、それは全然オーバーでも何でもないと思いますよね。
本当に本当に、うん、
やっと自分でできるようにな
って、そうそうそうそう、本当にね、大学生やから、うん、はいはい、本当に頑張ろうと思ってやったんやけど、
ね、え、まあ、ただ単に好きなだけのやつがお送りしている隅田隆平のハマグリ御門の編、そして今日は変わり人のコーナーなんですが、
はいはい、
今日はね、柳田さんにもっと変わり人がいるということで、変わり人のお友達を連れてきていただきました。
ミュージシャンで山下純一君っているんだけど、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
お願いします。
はい、ありがとうございます。
こちらが山下さんの曲ですかね。
はい、ムーブっていう曲ですね。ハーモニカと歌をやっております。
はい、ね、あの山下さんとは柳田さんを介して、
ええ、
ね、ツイッターとか DM でやり取りはしてたんですけど、
やっと会えましたね。
やっと会えた。辻人生や。
うまいね。
ニースかどっかのね、空港でミポリに言うたんですよ。やっと会えたねっていう。
それも赤いようなんでね。
ほんまや。
うん、
いや、山下さん、はじめまして。
はじめまして、本当に。
いや、山下さんとね、柳田さんがお二人でされてる現代漫才論っていうポッドキャストを、ね、あの お聞きしてて、はい、一度お会いしたいなと思ってたんですけど、うん、
はい、
KBS は、いつ以来ですか。
ちょくちょくね、ライブの前とか来させてもらってるんで、はい、前はレギュラーをやらせてもらってたんで、はい、
レギュラーでやってたのっていつなんですかね。
もう覚えてないんですけど結構前です、うん、はい、
もう10年ぐらい前やね
多分ね。
それで、ね、今ラジオで説明してへんねんけど、はい、どういう人かっていうのを言わないとわからへん、ね、
そこなんですよ。
ああ、そうか、そう
か。はい。だから山下さんのツイッターとかプロフィールを見たら、
はい、
盲目で車椅子のミュージシャンっていうふうにご紹介されてるんですけれども。
う
ん、
ええ。そうですね。いや、何？
あと、ちょっとあれもな、ちょっと手も不自由ちゅうやんか。
うん、ああ、そうですね。手もね、不自由なんですけども。うん、まあ、ラジオやったらね、わからへんので、
うん、
そのあたりはだから自由なんですけど、まあ、いろいろね、これ盲目で車椅子って言うと、またいろいろややこしいじゃないですか。うん、説明が、うん。ラジオやし。
うん、そこの説明を時間かけてやったら、うん、
はい、
その山下さんのプロフィールをね、調べて、ホームページですかね、私拝見したんですけど、
はい、
だからそれだけで時間食っちゃうでしょ。山下さん面白さを発揮できないんですよ。そこをね。
全然ハマゴリ顧問っぽくなくなる。
そうなんですよ。
ね。でも僕今日楽しみに来たのは、はい、やっぱ隅田さんですから、
はい、
このもうほんまラジオ大好きなお方で、うん、僕ももうハマグリスナーですから、
う
ん、
ありがとうございます。
でも僕、あ、小生って言った
方がいいかな。小生。一人称
小生。小生は言いにくいな、なんか。本当に、この方やったら、なんか、どう料理してくれはんのかなとか、はいはい、なんか、どっからなんか、疑問点とか、なんか聞きたいこととかあらはるんちゃうかなと思って、楽しみに来たんですけど、なんかないですか？
いや、そのね、柳田さんと、現代漫才論ってポッドキャストされてる中で、聞いててすごい聞き心地いいのはなんでかっていうと、柳田さんってね、基本デリカシーない人なんですよ。
あ、はいはい。
で、
自分でも。
僕、長いんですけど、デリカシーなくて、デリカシーないぐらいがちょうどいいんですよ。その山下さんと喋ってらっしゃるときに、なんか、その世間の人って偏見があったりとかいうか、変に逆に過剰に、なんていうんですか、フォローしたりとかして、 その心遣いがね、なんか不自然になる場合あるじゃないですか。
そうですね。
でも、柳田さんってデリカシーないから。
誰か何回も言われてる。違う、あのね、デリカシーないっていうよりか、この山下に対して、はい、山下ってわざともう呼び捨てで言うてんのも、だから、体がちょっと悪いからって言って、うん、なんか変な気遣いすんの違うかなと思って、
う
ん、
そうそうそう
余計やってしまうんやけどね、う
んうん、全然いいんですけどね、うん、だから墨田さんなんかやったら、うん、だから墨田さんも多分いろんなことどうですか、今までは車椅子のお友達とかおられたりしたんですか。
車椅子の方はいないかな。
あ、いないですね。目の不自由な方も。
そうですね。でもね、僕ら仕事でそういうまあ高齢者の認知症の方とかのそういう後見人とかそういう形ではしてるんですけど、うん、まあ言うと同じ世代じゃないですか。うん、山下さんは1974年。
75年。
5年の早生まれ。
早生まれですよ。
だから僕の学年2個上なんです
よ。あ、そうなんですか。
でもね、その、柳田さんがいつも、山下は、隅田さんの1個下やからって、この5年ぐらい聞かされたんですよ。
じゃあ下で、もうデリカシーがない。
いや、思い込んでたんですけど、で、ね、ちょっと、そうやったかなって思って調べたら、
ね、
上なんですよ、2個上で。
もうすごい柳さん分かってないんで、友達は友達は言うんですけどね、すっげー分かってないんで、
分かってない。
で、そのね、山下さんの、まあ、特殊なところっていうか、もともとは、その目が見えたわけですよね。
そうですね、弱視でしたけどね。
弱視で、だからその普通に、それはテレビとかご覧になられてたわけですよね。
そうです、だから僕が見えてる時期っていうのが、まあ、ダブル浅野の時代とか、今の美人が分からない。
ダブル浅野で美人感が止まってる。
止まってるんです。
あ、じゃあ、まだ長渕剛も、高青年の頃ですか、
はい、そうですね。あとは、松本人志さんも、坊主じゃなかった
なくて、まだひょろっとしてる頃ですか。
そうです、そうです。
今、二人ともものすごいマッチョになってるんですよ。
あ、ほんまですよ、二人とも。
マッチョになってて。
話によるとね。
いや、じゃあ、30年ぐらい前ってことですかね。
そうなりますかね。だから、夢とかも、だから目が見えないと、全く映像がないのではなくて、うん、時々、出てくるのが、まだ怖いものとして、キョンシーが出てきます。バンボロキョンシーが出てきます。
お札貼ったらいいんですよね、あれは。本当ね。お札貼った。
そんな時代なんで。
あ、はい。だから、まあ、そこは特殊というか、ねえ、そこで、なんていうんですか、今まで見えたものが見えなくなったっていう感覚はどういう感じなのかなって思うし、はい、まあ元々見えなかった人と、そういうなんでしょう、お笑い見ても音楽聴いても受け取る感覚っていうのは違うかなとは思うんですよね。
は
い
は
い
は
い、
まあお笑いはね、本当にさっきね、柳田さんがおっしゃったように耳でっていうのも、それが全てなんで、うん、もう声のトーンとか、やっぱ何言ってるかとか、うん、まあ、だから見えなくてもコントで何やってるか分からなくても、まあだけでおもろいのってあるんでね、うん、まあだけで何か分からないんですけど、まあが面白いっていうのがあるんですよ、
ね。だからやっぱり耳で、ね、目が見えないということで耳で聞き込むっていうのはどうしてもあると思うんですよ。そのラジオとかもすごい聞き込んでらっしゃるんですよね。
はい、もうこのラジオめっちゃ聞いてますよ、だから。大好きで。
あ、ありがたい。
だって素晴らしいですよ。だほんまに僕らの時代の好きなラジオ、多分年代も似てるんで。
どうせ
だ
から、
はい。その空気感がめちゃめちゃいい感じで、なんか懐かしさもなんかちょっとあるぐらいの。だから僕はもう全然年下でいいです。
じゃあ今日は純ちゃんでいきますんで、
はい、お願いします。
はい、温故知新をテーマにこのラジオやってますから
、はい、
この後も CM の後も純ちゃんをゲストにお迎えしてハマグリ御門の編お送りします。隅田隆平のハマグリ御門の編、 KBS 京都ラジオから生放送でお送りしています。純ちゃんは、
はい、ドキッとしましたね。
純ちゃんはその音楽っていうのはもういつから好きやったんですか。
僕結構遅いんですけどね。
あ、そうですか。
高校ぐらいから自分でやり出したみたいなことで。うん、はい、ドラムからやって。まあまあね、手足も不自由なんですけれども、まあドラムからやりました。
はい、それなんか好きになったきっかけってあるんですか？
いやー、なんかやれることないかなと思って、それこそ、うん、なんか孫の手で、病院入院中でね、ベッドをバー叩いてたら、看護師さんが、あ、それ8ビートよね、み
たいな。あ、孫の手のこの表紙を、
はい、そうです。
あ、で、はい、そこでもう、あ、ドラムやってみようかなと。
なんかね、ちょっと高校入ってやってみたいなと思ってやったんですけど。
じゃあ、なんていうんですかね、目が見えなくなったっていうことで、やっぱりそういう音楽により触れることになったっていう感じなんですかね。
そうですね、存分にこう、なんか、満喫できるものというか、感じられるものの一つですよね、うん、音楽ってね。
音楽って、そこの、なんていうんですかね、資格のあるないを選ばない ジャンルですもんね、本当に完全に。
そうです。でも最近 YouTube とかでね、動画付き合わないと見えへんような人が増えてきたという。これどうしようかなと思ってます。
そうだ、あのね、僕、純ちゃんに会ったらお聞きしたいなって思ってたのが、
はいはいはい、
純ちゃんのツイートで、いやはや世の中の障害者像ってまだまだ変わらないね。うん、
はい、
怖いぐらい根強いわ。そことのズレがでかい僕は苦労するな。頑張らねば。ってつぶやいてらっしゃって、これどういう意味かなっていうのをお会いしたら聞きたいなって思ってたんですけど、
まあでも本当にさっき住田さんもおっしゃってたように、やっぱこう何やろ、やっぱ違うものというか、うん、清らかなものというか、なんかこう昔ながらのね、こう真面目なやつとか、
うん、
何やろね、そういう印象ってまだまだ同じなんやなと思って、これだけね、世の中ね、変な障害者出てきてんのにね、えらい問題の起こした人があんなにいるのにね、
まあいろいろいらっしゃいますわな、
いろんな人がねおられるのに、まだそれは 見ないふりして、またそっちの綺麗な方向に、うん、行くんやなっていう、
ね。それはね、自分も、そういうとこあるかなと思うのは、以前、ラジオやってた時に、日本放送でね、はい、展示のお手紙をいただいたんですよ。
はいはいはい。
展示のお手紙いただいた時に、まあ、スタッフと見ながら、ああ、嬉しいな、ありがたいな、こうやってメッセージいただいてって言ってたんですけど、もしかしたら、苦情かもしれないでしょ。
そうやね。
そうやね。なんか、そういう展示で送ってくださる方は、
はい、
温かいメッセージみたいな、これは、その今山下さんがおっしゃってる、決めつけのようなものかなと。
そうですね。
思うんですよね。
本当に読めないとね、ほんまおっしゃる通りで、うん、そうやって悪口書いて渡すいたずらもしてましたしね。
うん、実際してたの？
してました。
してたんですか？
はい、大学とかでこう、先生とかに、はい、展示書いてたら、はい、君来たってわかるし、って言われて、出席カードみたいなのを、そこにちょっとね、こちょこちょっと悪口書いたりして、ありがとうねーって持って帰るはるっていうのは、ぷと思って見てますけど。
悪いなぁ。
いたずらですね。いたずらね。いや、読めて怒ってきはったら嬉しいじゃないですか、逆に。
はいはいはい、
そう、ね、読んでくれはったんですねって言って、展示読めはるんですねって嬉しになるし。
じゃあ、その、なんて言うんですかね、障害者の人を、まあ、清らかなイメージの代名詞やった、ある時まで代名詞やった、乙武さんって、
はい。
どう思ってらっしゃいます、
ああ、やっぱりね、もっと攻めてあげた方が。いいんじゃないでしょうか。
まあ、女性スキャンダルとかあった時に。
はい。もう、だから、どうしてもまたなんかご意見番みたいなね。またええこと言わんなあかんポジションになんかちょいちょい出てきはるじゃないですか。だから誰も聞かないじゃないですか、もうそんな。
まあ、一回言うことがあったらね。
やっぱエロいことでね。
うん。
もうエロタケさんですから。エロタダさんですから。だからもうそれは言うて言ってあげた方が楽やろうなとも思うし。まあ、でも、立場が立場やったんでね。
うん。
うん。やっぱあそこがやっぱ引っかかるとこですね。教育委員とか。
そうですね。東京都の教育委員かな。ほんで学校先生もされてて、で、参議院選挙に出るみたいな時に5人愛人がいるみたいな。
うん。もう頭こんがらがりますね。
そうですね。
あの方も、だから、だからね、いろんな方いはるから、だからどうしても障害者代表みたいに思われはるんでね。あれもかわいそうやと思うんですけど。
まあ本人もね、多分そのプレッシャーというか、で、まあ、ちょいちょい、なんか吉田豪さんのインタビューに対しては、なんかそういう裏面の乙武さんを出してたりとかされてたんですけど、一般的なそのパブリックイメージは清らかな乙武くんやったじゃないですか。
そうです。それも分かっててやってましたからね、絶対。清らかは自分で分かってもやってたし、やっぱ商売として儲かるし、それはやってたやろうな。そこにだからこう裏とのギャップでやったあかんことというか、まあまあまあダメージがでかかったんでしょうね。
あのね、サムラゴーチさんの騒動あったじゃないですか、はいはい、何年か前に。サムラゴーチ、あの人何でしたか、守さん。
守さん。
守さんは、耳が聞こえないって言ってたんですよね。全聾の作曲家、はい、っていうことやったんですけど、
はい、
まあ、あの人が問題になったのは、ゴーストライター、新垣さんですか、使ってて、はいはい、で、かつ、もしかしたら聞こえてたんじゃなかろうかと。
うんうん、
ああいう騒動は、山下さんとか、どういうふうに受け取って、あ、純ちゃんは
いいですよ、どうしても。
帰って分かりにくい。
いや、もうほんま、僕も音楽やってるわけで、はい、まあ、許せないっていうのは、まあ、正直。
ああ、そっかそっか。まず、ミュージシャンとして、そういう、同業者としては怒りですよね。
だから、その、なんやろね、やっぱ、騙してた、だから、うまいこと、その、障害者像、こんなん欲しいんやろっていうところに落とし込んでいかはったわけじゃないですか。 こんなん好きやろ、苦しんで作曲する感じとか、
うんうん、もう頭ねガンガンぶつけてあったんですよ、 NHK スペシャルとかで。もうそれ見ながらね僕言ってたんですよ、これ後付けやなくて、はい、こう頭ぶつけてるのおかしいでとなんでね耳聞こえて頭ぶつけたらってね、はい、天から降りてくるんやっていう話じゃないですか、うん、はい、ぶつけてはりました。それあの木田先生も言ってましたわ、うん、頭ぶつけて、うん、頭ぶつけてで怒ってはりましたよ。曲できるんやったらさ、そんなもんみんなできるわ音楽家みたいなことをね、
もう本当その通りやと思いますね、だからもうとにかくだからあの方が出てきて、うん、ほんま見えてるんちゃうかって言われるとか、だから僕はふざけて、はい、あの京都タワーの展望台の、うん、あの望遠鏡あるじゃないですか、はいはい、あそこをこう覗くふりとかしたら、あ、あかんでと思ってあいつほんま見えとったねみたいな山下さん見えてましたダダダダダダダダなるじゃないですか、
ダウンタウンデラックス
デラックスにね、
ね、投稿されちゃいますもんね。
だから本当にあのほんま迷惑はこうむりましたよね。
そういう二次被害とかあったかもしれないですよね、守さんに関して言うと、
本当にまあまあ本当に真面目な話で言うと、もうほんまあかんでしょ、はい、許せないなっていうのはありますよね。
いやまあでもあの騒動はだからほんまにそのねおっしゃる通り巧みにその世間の障害者像を、はい、言うたらね、プロレスでいうギミックとして使ってたんちゃうかなっていう。うん、
そうですね。
うん。タイガー・ジェット・シンが、ね、インドのクルエル・トラみたいな、はい、あるじゃないですか、はい。だからそういう設定になって、例えばタイガー・ジェット・シンっていうのは、カナダのトロントの大金持ちなんですよ。実業家して。
そうなんですか。
普段はサーベルなんて加えてないですよ。
知的なね。
知的な人なんですよ。だからですね、もうそういうリング上ではそういう、まあ、キャラクターっていうんですかね、プロレスでいうギミックっていうやつなんですけど、それをまあ、言うたら、障害者ギミックをしてたのかなと、でもそこはね、ちょっと断定したらまずいんですけど、そういう批判をされてたんですよね。
そうですよね。もう本当に、もう本当、だから、どんどん言わしてくれる場も少ないですしね。障害者側の立場としてとかね。こうやって今日喋れたの良かったですけどね。そういう意味では。
いや、ほんまにだからね、そうなんですよ。さっきね、言われて、隅田さん、そういうね、目見えない友達やりますかっていう時に、いないんですよね、よく考えたら。だから、そういう意味で、全然、理解は、おそらくできてないし、やっぱりね、会って喋ってっていうことをして、で、山下さんの場合はミュージシャンですから、曲を聴いてっていうことをしないと、そう山下さんの、人っていうのは分からないと思うんで、ちょっと一曲聴いていただきましょうか。
はい。
山下純一さんで、まだやれる。純ちゃんの、まだやれるを聴いていただいてるんですが、さっきね、柳田さんと、僕らがまあ面白いと思う、まあ僕らのあくまで好みでしかないんですけど、そういう好きな漫才っていうのは、そのネタと人格が、演者の人格が離れてない、乖離してない、一致してる漫才やって話してたんですけど、音楽もそうかなって、今聞いてて思ったんですよ。これを曲は、まだやれるは、ほんまに、山下さんしか、歌えないじゃないですか。
うん。
歌えないし、作れないし。うん。
いやいや、もう本当に、ありがとうございます。聞いてて。
真面目な話は、
めちゃくちゃ弱い。
顔がちょっと赤く
なポーッとなってますよ。
嬉しいのもあって。
今ポーッとなってますよ。
いや、ありがとうございます、本当に。そんな言っていただいてね。
メールいただきました。ふんどしふりるさんからです。いつもありがとうございます。
ふんどしふりるさん。
ふんどしふりるさん。ようラジオで呼ばれてますな。なんか、玉結びとかでもね、
東京でも呼ばれてる。
東京でね。
そうですか。
こんばんは。ふみやさんが今、オールナイトニッポンプレミアムで、全国ラジオパーソナリティ名鑑アワード、ベストパーソナリティ賞を発表されました。残念ながら、すみださんはベスト3に入ってませんでした。
行ったのに。
東京まで押しかけたのに。およいよー。
ほんまや。およ
よでね。
およよのメールや。
およよメールでしたね。
ええ感じやね。
最後のおよよですよね。
ほんまやな。
書き込んできた。
今年一番落ち込んだね。
これは落ち込むな。
落ち込んだな。
落ち込むな。
落ち込んだ。
もっと分子師匠の話でよかったわ。
いや
どうせおじんにやったら。
どうせおじんにやったら。
そういうこと言うのやな。ええ話やったやん。
90分分子師匠の話でよかったわ。ほんまに。
あんな爽やかなことしたのに。
プリンの話をね。
いや、これはでもね、言うたら、なんて言うんですか、その、同じルール内じゃないですか。みんな電話で出演されてる中で、僕だけスタジオに押しかけたんで、
なるほど。
うん、それは不公平ですよ。
まあ、そうやな。追い風さん、
ドーピングしてるもん。ドーピングですよ。ドーピング弁護士ですか、私
は。ふみやさんは多分言うたと思うよ。
フミヤさん言うたと思うよ、うん、スタッフが、うん、でもねって言うて、
はい、でも、フミヤさんは、あの、竜兵さん、スミヤさん、
いいよって言って、うん、京都の彼だよ。京都の
彼だよ、そら。いや、でも、フミヤさん、あの人、スミヤさんは、スタジオ来られたじゃないですか。そうそこの。
もう落ちたんや、君は。ね、
おい
じゃあ、って言うたんちゃう、やっぱ、フミヤさん優しいから、あ、じゃあ、ここで、スミヤ君押したら、うん、彼に迷惑かかるか、みたいなことやったんやと思う。
優しいな、
あ、
解釈。
そういう優しさも感じますよね。
たまに、うん。いやいや、純ちゃんの、純ちゃんの話。
いやいや、
まだやれる。
すいません。
まだやれる。メールです。およよですから。
およよメールをね、今送ってきてもらってるんですけど、はい、やっぱりね、なんかね、今日はメールが、あの、生のメールが少ないみたいで、
聞き入ってるしね。
うん、やっぱり、メール、よう送らんやろどうして送ったらええか分からんやろっていう感じちゃいますかね。
うん、そのラジオコントみたいなやつ。
これね、あの、不思議やったが、文枝師匠は、そういうような形で、この女性に対して、写真撮って、まあ、そのスケスケのネグリジェ姿をね、うんうん、よう送らんやろ、うん、どうして送ったらええか分からんやろって言ってたんですよ。うん、で、まあ、女性も、うん、そうですね、あの、携帯メールしてない、できないですからねって、うんうん、言ってたんですよ。まあ、それもよう分かんないですけど、携帯メールできん、写メ送れへんのに、電話を、録音はできんのかいっていうね、うん、思ってたら、はい、それはあの、ネットの方の、出入り新潮に出てた記事、うんうん、あの、アップされてたやり取りがそれやったんですけど、うんはい、週刊新潮、この本誌ね、
本誌
この雑誌の中では、出会いについての、うん、あの、慣れ初めについて、この恵美子さんはどう語っているかというと、うん、私は料理を作るのが好きなので、文枝さんにメールで写真を送ってあげていたのです。すると、今度食べに行くわ、と連絡があって、お弟子さんを連れて本当に家にやってきたんです。で、そこから関係が始まったっていうことで、メール送れんのか送れへんのかどないやねんっていうね。どういうことかなっていう。
やっぱでも師匠としては、あの、うん、遅れへんやろって言うやと思うで、そうですね、あえて。
あえて、
あの質問の仕方、ね。
そうそうそう、はいはいはい、行くことそこで遅れって言われへんね、やっぱ師匠は。は
い、そうそう。あ、そっか。
求める感じ。
遅れへんやろ
遅れへんやろ
遅れへんやろどうして送ったか。わからんやろ
ごっつええ感じの、まっちゃんの絡んで。
ちょっとね。あ、
ものすごい好きね。
ごっつ、そのごっつええ感じとかの、そうそうそう僕ら夢中になった頃は見てらっしゃった。
あ、見えてましたよ。はい。
好きやな。
まだ松本さんがね、だから、あの、ムキムキじゃない。
ムキムキじゃない頃、金髪じゃない頃。
ない頃なんでね。はい、見てました。
それはもう、ね、お笑い山下さんすごい好きなんですよ。
もう DVD も全部買うてね。うん、だからあの、一番最初に買うたら紙ジャケなんですけども、うん、ちょっと遅れて買うたらもうプラスチックなんです、うん、で、それを売るのどうしようかみたいなね、もういらんなった時どうしようとかね、揃えてたらよかったなと。どうでもいいね、この話。
で、隅田さんのあの、ごっつい感じで、はい、VHS で持ってんねん、隅田さん。
あ、そうですか。
僕持って VHS は、どっかでね、うん、中古で買うたんですよ、うん
はい。
どっかのそういうのを揃えてるビデオ屋があって、うん、それ全部買っとこう思って。うん
はい
揃えましたね。
あれで俺、隅田さん信じられるなと思った
よ。VHS で持って
るっていうのが。
VHS で10巻まで出てんのかな。
そうそう。
で、0巻から9巻までかな。
そうそうそう
なんか
そうなんですよ。0ってあった
わ。あ、すごい詳しい。
全巻揃えてます。
そう。花房観音さんも喜ばはります、
ね。花房観音さんも好きですからね。
本当に。
よう聞いてんな、また。
聞いてますよ。ハマグリスナーです。
ハマグリスナー
で。小生をしてます。
小生。
小生
いや、だから、純ちゃんみたいに、うん、そのね、聴覚の発達した、うん、人にそういうふうになんか言っていただいて、ほんまに嬉しいな。
はい、愛の手のね、うん、あの、音量もすごいいいですもんね。
ありがとうございます。
素晴らしいですもんね。
テルエ先生ね。
すごい、テルエ先生。
こんなん言うたら、ね、今日も飲みに行くで。
いや、ほんまそう。テルエ先生褒めてくださいよ。なんかね、テルエ先生拗ねてるっていう話をね、聞いたんですよ。テルエ先生が KBS 京都の伊藤さんっていうね、まあまあまあ、ご存知でしょ、
は
い
は
い、
ええ、僕
その純ちゃんの番組やってはったディレクターのあの人に、なんか愚痴をこぼしてメール送ってると。
そうなんて愚痴言って。
いやいや、なことしてない。
こんだけ、あの、俺の番組尽くしてるのに。ね。あいつ
はゲストばかり呼びよる。
ゲストばかり呼びよると。違うんですよ。もうそれはね、もう。
いや、そんなことは起こってないよ。
マジで弁解して
ます。他のことですわ。
いや、ほんま素晴らしい。この笑い声でも、こう、前に出ない。っていうね、声とかね。
そうですよ。ほんで、もこのね、僕と、この、うん、テルエ先生と、あの、柳田コーチと、ディレクターの田中さん、はい、女性一人なんですけど、4人で LINE グループやってて、そうそうそうこの、よう小競り合いをするんですよ、この3人が。
面白そうですね。
あの、よう小競り合いして、
は
い、
で謝ん
ねん謝ったりとかね。
うん、ごめんごめん。
もう、あの、可愛くないトムとジェリーでね、仲良く喧嘩するんです
よ。お付き合いみたいな
ね。弁護士同士で。
そう、ね、弁護士で困ってると思いますよ、田中さんも、ほんま。困り果ててる ると思いますよ。どうリアクションしていいのかっていう。
純ちゃんも入る？
まあいいじゃないですか。
LINE ができるかどうかね。
ああ、そうだよ。
この辺のバリアがね。
でもそのメールは、メールというか、ツイッターの DM とか直接やり取りしてるじゃないですか。
はいはい。あれはね、やっぱパソコンで。やってるんですよ、まだ。パソコンで、音声ソフト、読み上げソフトでね。
あ、
は
い
は
い、そうかそうか、そういうやり方で。
はい、時々、だから漢字とかがわからなかったり、うん、読み上げがね、名前って難しいんですよ、漢字の。はい、
あ、そっかそっか。
だから、松本人志さんやったら、うん、松本人志って読むし、
ああ、
うん。あと、上戸彩さんやったら、上五歳ってなんか、武士みたいな。
怖い色も。
あんなんなんです。
そういう悩みが。
いろいろあるんですけどね。でも今日頑張ってね、ハマグリ五門の辺もね、変換してきました、ちゃんと。
そうでしょ、だから、このエミコさんも、シャメぐらい送れよっていう話なんですよ。
エミコさん頼みます。
エミコさん。
スケスケのやつ。
スケスケのね。
自ら送れ。
自ら送れっていうね。だからもう、そういうね、辛気臭い話したくないなって思ったんですよ。純ちゃんを迎えるからには、そういうお笑いの話であったりとか。この間ね、先週私が、ちょっと、なんでしょうね、ザ・漫才の、ウーマンラッシュアワーの漫才について、まあ、批判的というか、まあ、あくまで自分の主観なんですけど、僕は面白くなかったかなみたいな話をしたら、それに対するすごい批判のメールもいただいてて、ちょっと、今見当たらないんですが、ね、まあ、だから人それぞれね、全然ネタ見ての受け取り方って違っていいと思うんで、なんかすごい怒ってらっしゃるのがあって、
住田さんの感想は面白くなかった
それだけ
の、そうなんですよ、だからそれでいいと思うんですよ。ほんでね、僕が言ってたんは、なんて言ってましたっけ、まあ、言ってることはもっともだけれども、裏切られなかったから漫才しておもろなかった。裏切られてなんぼやみたいなこと言ってたんですけど、僕と同じことを言ってる人がいっぱいいて、なんか僕も埋没してるんですよ。僕も誰もが言いそうなことを言ってて、おもんない意見になってね。っていう、そんなもんなんですよ。
なるほどね。
でも基本的には面白くなかったらあかんもんね。漫才、僕もそう思うけど、やっぱり。自分にとってね。
そうなんですよ。
もっとね、これ、もっと面白くなるんやから、これからみたいなね、序章やでも言うててくれたらね、いいんですけど、結構、村本さん、自分大好きやから、笑うてへんやつが悪いぐらいの勢いでね、来ますから、そこがね、まだまだ多分、辛いとこなんじゃないですか、言われるし、いろいろね、頑張っていただきたいですよね。
まあ、それはね、ネタとか見てて、テンポで喋る、そのためにはどんだけ努力してはんのかとかには分かるんですけど、その、おもろいかおもろないかも言わせてよっていう、言わせてよってありましたね。ごっつええ感じありました。
言わせてよ。
言わせてよ。
産ませてよ。産
ませてよ。
押し入れから卵のやつ。
三段のね。
三段のやつ。
ねちょねちょ
の。ねちょねちょの、ドロンドロのね。
ああ、思い出すな、あの頃の視力で。ねちょねちょ。
面白かったですね。
あ、そっか。だから、その時はもう、本当に、視力で見てはったわけですよね。
でも、視覚で。弱視なんでね。
色は、じゃあそんなに。
いや、色というか、やっぱこう、すごい近づいて見なあかんとか。
そういう感じなんです
か。見やすいのとか、見にくいのとかあったりとか、いろいろあって。だから、だから、近見家っていうコントが、伝説のコントが、あるんですよ。もしあれだ見てもらったらわかるんですけど、今やったらほんま、放送ダメなんで。
DVD 入ってないね。
ほんまですか？
近見家は、おそらく。
めっちゃおもろい。
すぐ反応したな。
めっちゃおもろいですよ。まあ、あれは、今やったら、障害、目の見えへん方の、なんか、引っかかるんかな、とかね、思うんですけど、でもめっちゃ僕、当事者としてはめちゃめちゃ面白かったです。当事者思う。
そこが難しいところなんですよね。だからその、純ちゃんみたいな形でそういう受け止めて、当事者として、まあ、その当事者がネタにされてるネタなんですか？当事者というか、障害、
そうですね。弱視の家族がいたらこんな感じって言っても、弱視と捉えてないかもしれない。
結果的にそうなってるっていう。
そうです。そう取ったら思いっきりそうであって。
あれおそらくベースは人生功労師匠のネタやと思うね。ものすごいその目が悪くって何でも。例えば、お皿を食べ、お皿じゃない、お寿司を食べて、皿のエビまでつまんでたみたいなね。
ああ、なんかありました
ね。あるのよ、楽屋話で。
メガネに、火を落書きして、カウス師匠が、カジア言うてびっくりしたみたいな。
びっくりしたとかね。いろいろそういう話があって、まあ、そういうベースがあってのことをやったと思うんやね。
はいはい。それこそ、純ちゃんみたいに、それおもろいと思う人もいれば、同じ弱視の人でも、それ不快に思う人も、まあ、いるわけで。
成り立ての方ね。障害を持った途端の人は、やっぱショック受ける可能性性はなきにしもあらずかもしれないですね。
受け入れる準備がない。
で、それこそ、皆さんのおかげでしたの、ホモだホモの時も、結局LGBT の人とかと、ね、こういろいろ苦情が来たりとかって問題ありましたけど、ね、 その当事者の人で全然笑えたっていう人もいれば、うん、全くありえないっていう人もいたりとかして、だからそこをね、なんか一面的に捉えたらあかんいうことですよね。
そうです、もうごちゃごちゃに。うんね、言ったらいいんじゃないですか。
もう多様な意見を、うん、あ、僕ら言うてること村本さんと一緒や。いや、ほんまにでもね。
でもね、あのね、ウーマンラッシャーはね、うん、あの、ネタもあるけどね、うん、仲良さは出てたよ。は
い
は
いはい、あ、そうそうそう。
そうそうそう、はいはい。あれね、ちょっと山下見えへんからあれねんけど、うん、ずっと相方の肩持ってんねん、村本くん。
ああ、そうなんですか。
ほんで合図してるんやと思うねんけども、はいうんうん、いやずっと仲ええなっていう感じやった。うんうんうん
だからほんまにでもね、うん、そういう、なんかいろんな意見があってし、この番組ね、最近全然法律的なね、うん、トピックを扱ってないんですけど、だからそういうなんかね、ツイッターでも拝見したんですけど、僕が言いたいのは、うん、その、なんて言うんですかで、ほんまに、うん、その、今日のね、柳田さんにしても、純、うん、ちゃんにしても、こんないろんな人がいてええんやと、いう。
こんな弁護士一人ぐらいおってもええわな、ラジオでペラペラ喋るやつ。
まあ、そうですね。と、ね、いうことを伝えたいなと、うん、憲法でね、個人の尊厳っていうのは保障されてて、個人の尊重っていうのを体現してる方々やと思うんで、
そう体現は意味はないけど、ね、なるな、うん
こういう意図とかを言ってまうのが村本さんっぽくてかっこ悪いんですよ。黙っとけ
全部そうなって
ます。いや、でもええんちゃう別に、
ね。いや、ほんま僕としては、そのね、うん、ほんまにしたいこととかっていうのは、うん、勝手に感じてくれたらいい話で、うん、っていうのが、無粋なことはしたくないんですけど、うん、人間ってちょっと無粋なことをね、うん、本当の意図はこうなんですみたいなことを言っちゃったりするのも、うん、どうなんかなと思うんですが、うん、今日のハマグリ顧問の編は生放送で、1時間半お送りしましたけれども、はい、もうそろそろラストですよ、柳田コーチ。
うん、本当にもう、KBS ね、この年末喋ってるのが夢みたいよ俺
ほんまです、ね、
本当に嬉しい柳田
少年からしたら、
う
ん、その固定してたね、うん、チューニングを
僕ね本当にスピーカーにらみすぎて入っていくんちゃうかなってほんまに今でも
ラジオの中に
グーッと入っていくっていう
ミクロマン的なね、うんはい
はい、このスタジオにこっちにいんのがおかしいのあもう一つのねじれた空間で僕みたいな子供いんねんな屋根に登って冬でもな屋根に登って聞いてたね
なんで
いやいや綺麗に入るように
聞いてたで、
う
ん、
聞いてたで
終わった
あだだだいやまだまだですよまだですよっていうのは
そう
純ちゃんともやっと会えたねっていうわけで、うんうん、
よかったです、ありがとうございます
今後もね仲良くしていただいてあと3ヶ月まだ後半戦あるのでまた遊びに来ていただいたらと
嬉しいです
思いますんで、
お願いします
というわけで
次から
まあそうか今年これで終わりですよね、うん、
あ本当
にハマグリスナーの皆さん良いお年を。1月3日も生放送になりますんで、はいはい、またね、テーマとかは僕のツイッターで発表しますんで、うん、そちらを拝見していただければと思います。この時間、お相手は弁護士の隅田隆平と、
柳田浩二、
山下純一と、
香川照江。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、はい、ポッドキャスト、12月27日放送分ですね、はい、アフタートークになるんですけれども、はいはい、生放送終わりましたいかがでしたか
したいやお疲れ様でした
いやねもう生放送はあっちゅう間ですねほんまに、うんうんうん、言うてる間に終わりました
最終的に何喋ったか全く覚えてない
残ってない
全く覚えてないんだダメやねこれ
いやもうそんなもんですよ、うんうん、なんかラジオってあれですよね喋ることを結構細かく考えてたらうまいこといかないですねかえって、うんうん、なんか漠然としてる方が、
まあ、でも漠然とないとわかんないけど
ないとダメですけどね、うん、でもそこをほんまに具体的に固めてると、うん、かえってそれに縛られたりするんで、
う
ん
う
ん、
そう
や
ね
今日はでもね、その冒頭、照江先生と展開した、文枝師匠と、
あれよかった。
恵美子さんの、あの芝居に関してはもう、カチッとやっておきたかった。
いや、だから、あれ練習稽古してたもんね。稽古してた。
あれやってました
あれ稽古してたやん。
稽古しました。
あれはやっぱり素晴らしかったのは、あれはね、あの時代というかもう、30分、1時間前のことやけど、はいはい、今収録してるよりも、あの時がもう絶対ピークやと思うわ。あれね、年末、新年、もう一回やったらまた違う感じになる。
そうですよね。
ネタになると思う。
昨日起こったことを今日、ニュース、ほんまニュースなんですよ。
そうそうそう。
僕今日ほんまにね、今日のラジオはこの久米宏です。ニュースステーションはザ・ベスト10だったっていう。
あの熱で喋ってるから。
そうなんですよ。この本に影響を受けて、冒頭の竹内先生が、
あそこよかった。
解説者として出ていただくとかいうアイデアも。
こんなこと言ったら竹内先生っていうか竹内さん、まあ知ってるからあえて言うけどね。この間の本放送よりも今日のが好きやった
わ1分ぐらいの
あの1分ぐらい好きやった
いい仕事してましたね
いい仕事してた
あのね ね、でもね
間抜けなことをあの人の落ち着いた口調でさもなりありなんで言うてんのよかった
最高ですよね。でね
電話やからまた、
うん、電話のええなあの人
ひょうひょう感
あれ毎回やったら毎回やったらどう
指揮者としての、うん、
指揮者では
いはいみたいな、う
ん
う
んね、考えてんねこの
人絶対断られへん
よ断ら
ないあれがええ
ねそれこそ今日ねメルマチュンポの LINE グループで盛り上がってて、うんはいはい、竹内さんのそのね文春賞の間が素晴らしいですよね。あの評論がおもろいなって話になったから出てもらえませんかって言ったらもうはいはいだけです。はいだけです。
ほんまにあの、はい、プロみたいな感じで喋ってはってんか。で何回も聞いてましたのあのくだりは最高やったな。
そうですよね。
あれだけスタジオで聞いて俺はもう満足
だもん。これだけや。
あもうこれ超えられへんなと思った。
でもマジで。いや竹内さんはねでね。まあ、この話をするって決めてたんですが喋っててそのいつもね2人で喋ってる時にエロに功績のある人に君二等君二等君二等をあげたいなっていう話を2人で何年か前に鍋してる時になんか功績あげたいですよね同時に君二等ってハモったんですよ2人が
ユニゾンにな
ったユニゾンだったんですよでそっからまあ2人の中であのそういうのは与えてるんですけどで今日あそうやこれこそ使えるって思って、はいはい、で振ってみて、
う
ん、最初なんか違うことを一旦言うたんですよ
そうそう
言った時ちょっとドキッとしたんですよあれ君二等忘れてるこのおっさんって思ったら
いいため
や、ねうん、でも違う君二等って言った時にもああよかったと
ちょっと糸しこじ入ってたもんね一旦横それるみたいな
一旦横それて横それて君二等っていうの
はそうい
やあの時はちょっとねっ
今日のあの竹内さんの仕事はええ仕事だった
ええ仕事でした、
うん、あれ2017年で一番ええ仕事だった
わかんないですけど
この文枝師匠の事件でスキャンダルで一番いいコメントしてると思う
なるほど、
ねうん、いやそうなんですよ愛があったでしょ
あったあった、
うん、他の人って多分嘲笑でしかない
そうそうそうそうそうそう、う
んあの電話でもそういう女性との電話でもそういう本当のなんていうんですか、うん、あの匠 の、うん、あの間が、ねうん、演じられるっていうのはやっぱりすごいです
あのね、まあ、ちょっと俺も記憶定かじゃないですけどあのスケスケのくだりで心がスケスケみたいな言い回しがあったでしょ、
ね、
あの辺良かったよね
竹内さんらし
く
良
かった
物理的なあれじゃなくて心っていうことですよね
そうそうそう
もちろんそうですみたいな
そうですってすぐ肯定でいかはるの、ね、
どうかしてますよ
恐ろしいなと
まあほんまどうかとしちゃはんやろね
いやほんまどうかしてるんですよでねあの僕がずっとサイキック聞いてて、うん、竹内さんっていう人憧れてて、うん、竹内先生とか言ってることを、うんまあ、うちの親は知ってるんですよ、はいはい、うちのは知ってて、うん、で結婚式とかも呼んでてね、うん、それこそその何ですかあのお色直しの時に、はいはい、普通サプライズでお母さんと退場したりするじゃないですか、はいはいはい、僕竹内先生と退場したんですよ、うん、リアルワイルドチャイルズ流してだから竜兵がすごい尊敬してる人やっていうことは僕は分かってるんです、はい、おとんもおかんもねでもサイキックは聞いたことなくて、うん、どんな人だろうなって尊敬してる
まあね、
で先生っていうか何の先生やろなって思ってたんですよ、
まあね、
思ってたのがそのこの間ねこの番組聞いてるから、
はい、
ちょっとこの間実家帰ったらなんか
そら言うわそら言うわ
何言わん
いやもう竹内先生なぐらいでなでしたよ
俺が親やったら絶対弁護士の試験出会わへんだら4年ぐらいで受かってたやもんな集中してたら
まあまあ、まあ、そう竹内先生と、ね、
竹内先生
いやでもなんかそういうことがあったから
う
ん、で、うん、このやっぱりニューステーションはザ・ベスト10だったっていうこの久米さんの
本
当
に、
ね、面白いんですよ。ほんでそのやっぱりライブ性をどう生かしたかとか、うん、ラジオとテレビで全然違うメディアでみたいなことを書いてあって、うん、ですごい勉強になって、うん、ほんでこ の、 あの人間関係も出していったというような、はいはい、その何ですかね若林さんっていう素人からレポーターになって、あの最後の中継してたおっさんいたじゃないですか、で仲悪いみたいなあったじゃないですか、それでもわざと演出したりとか、うん、あるいは小宮悦子と、うんうん、の久米宏の関係をねこいつらできてるんちゃうかって思って見てるおっさんもいるやろサラリーマンも、そういう人のために1ヶ月に1回だけわざとえっちゃんって言った。で僕らの印象ではえっちゃんって常に言ってたようなイメージあるんですけど、あれは言ってなくて1ヶ月に1回あえて言うことによって邪推をさせてたとかっていうのもあったんで、その今日このちょっと照江先生の話をしたいとかね、
なるほど
ねっていうのはこの全てこの影響なんですよ。
あなるほど、ね、
久米宏の、
はい、でもその人間関係が見えへんと思わないもんね。僕絶対それ思うわ。漫才師で本放送とかぶるけれども、うん、関係性が分からへんやつは思わないもんね。
ほんでね、人間性というかね、僕もだからそのまあラジオやから、うん、まあ人に聞かれてるわけで、うん、いい人に思われたいっていうのもあるんですけど、うん、もう漏れ伝わるじゃないですか、うん、未決な人間性とか、うん、っていうのはもうそれはもう、うんうん、そういうもんやっていうふうに思ってたりとか、うんうんうん、ね
だからそら人間ずっと笑ってられへんからね、
うん、
いいと思うよ、
というわけでね、この、ハマゴリ顧問の、いやちょっと全然このポッドキャストでは、うん、純ちゃん喋っていただいてないんで、どうでしたか初出演。
いやもう隅田さんのね喋りを聞きたかったんです、はい、この後半あのポッドキャスト、僕ポッドキャストもよく聞くんで、この最後のとこ楽しみなんですよ。あ、
ポッドキャストでも聞いていただいてるんですか。はい、
だから最後のこの、
ね、おまけ感がね、
そうです、あれ好きなんで聞いてしまいました。
どこが特にええの、ええとこ悪いとこってあるやん、ね、
聞きたがりますよ、はいはい、この男は褒められたがってますよ。
いや、もう一つの理由は、うん、早打ち上げいかんの時間予約や
ほんまや。というわけで隅田隆平のハマグリ顧問の編ポッドキャスト、終わりです、はい。